俺は即夜下宿を引き払った。宿へ帰って荷物をまとめていると、女房が何か不都合でもございましたか、お腹の立つことがあるなら言っておくれたら改めますと言う。どうも驚く。世の中にはどうしてこんな要領を得ないものばかり揃ってるんだろう。出てもらいたいんだか、いてもらいたいんだか分かりゃしない。まるで気違いだ。こんなものを相手に喧嘩をしたって、江戸っ子の直れだから。車屋を連れて来て、さっさと出てきた。出たことは出たが、どこへ行くというあてもない。車屋が、どちらへ参りますと言うから、黙ってついてこい。今にわかる。と言って、スタスタ、やってきた。面倒だから、山城屋へ行こうかとも考えたが、また出なければならないから、つまり手数だ。こうして歩いているうちには、下宿とか、なんとか看板のあるうちを、目つけ出すだろう。そうしたら、そこが定員にかなった、我が宿ということにしよう。と、ぐるぐる、感性で住みよさそうなところを歩いているうち、とうとう鍛冶屋町へ出てしまった。ここは、士族屋敷で、下宿屋などのある町ではないから、もっとももっと賑やかな方へ引き返そうかと思ったが、ふといいことを考えた。俺が敬愛する裏成くんは、この町内に住んでいる。裏成くんは、土地の人で、先祖代々の屋敷を控えているくらいだから、この辺の事情には通じているに、そういない。あの人を訪ねて聞いたら、良さそうな下宿を教えてくれるかもしれない。幸い、一度挨拶に来て、勝手は知ってるから、探して歩く面倒はない。ここだろう、といい加減に見当をつけて、ごめん、ごめん、と二遍ばかり言うと、奥から、50ぐらいな年寄りが、古風な士族をつけて出てきた。俺は若い女も嫌いではないが、年寄りを見るとなんだか懐かしい心持ちがする。大方、清が好きだから、その魂が方々のおばあさんに乗り移るんだろう。これは大方、裏なりくんのおっかさんだろう。切り下げの品格のある婦人だが、よく裏なりくんに似ている。まあ、お上がりというところを、ちょっとお目にかかりたいから、と主人を玄関まで呼び出して、実はこれこれだが、君どこか心当たりはありませんか、と尋ねてみた。裏なり先生、それはさぞお困りでございましょう、としばらく考えていたが、この裏町に、萩野といって、老人夫婦義理で暮らしているものがある。いつぞや座敷を開けておいても無駄だから、確かな人があるなら貸してもいいから修繕してくれと頼んだことがある。今でも貸すかどうかわからんが、まあ一緒に行って聞いてみましょう、と親切に連れて行ってくれた。その夜から萩野のうちの下宿人となった。驚いたのは、俺が、イカ銀の座敷を引き払うと、明くる日から、入れ違いに野田が平気な顔をして、俺のいた部屋を占領したことだ。さすがの俺もこれには呆れた。世の中は、イカさましばかりで、お互いにのせっこうしているのかもしれない。嫌になった。世間がこんなものなら、俺も負けない気で、世間並みにしなくちゃやりきれないわけになる。巾着入りの上前を跳ねなければ、三度の御膳がいただけないと、ことが決まればこうして生きてるのも考えものだ。と言ってピンピンした達者な体で、首をくくっちゃ先祖へ住まない上に、外分が悪い。考えると、物理学校などへ入って、数学なんて役に立たない芸を覚えるよりも、600円を元手にして牛乳屋でも始めればよかった。そうすれば、清も俺のそばを離れずに済むし、俺も遠くからばあさんのことを心配しずに暮らされる。 一緒にいるうちはそうでもなかったが、こうして田舎へ来てみると、キヨはやっぱり善人だ。あんな気立てのいい女は、日本中探して歩いたってめったにはない。ばあさん、俺の立つときに少々風邪をひいていたが、今頃はどうしているかしらん。先だっての手紙を見たらさぞ喜んだろう。それにしてももう返事が来そうなものだが、俺はこんなことばかり考えて2、3日暮らしていた。気になるから宿のおばあさんに、東京から手紙は来ませんかと時々尋ねてみるが、聞くたんびに何にも参りませんと気の毒そうな顔をする。ここの夫婦はイカギンとは違って、元が士族なだけに、双方とも上品だ。じいさんが夜になると、変な声を出して、歌いを歌うには並行するが、イカギンのように、お茶を入れましょうと、むやみに出てこないから、大きに楽だ。おばあさんは時々部屋へ来て、いろいろな話をする。どうして奥さんをお連れなさって一緒においでなんだの、なんだのざも、のぞも、なんだのぞなもし、などと質問をする。奥さんがあるように見えますかね。かわいそうに、これでもまだ24ですぜ、と言ったらそれでも、あなた24で奥さんが終わりになるのは当たり前ぞなもし、と冒頭を置いて、どこの誰さんは、二十歳でお嫁をおもらいたの。どこのなんとかさんは22で子供を二人お持ちたのと、何でも例をハンダースばかり挙げて、反発を試みたには恐れ入った。それじゃ僕も24でお嫁をおもらいるけれ、世話をしておくれんかな、と田舎言葉を真似で頼んでみたら、おばあさん、正直に、本当かなもし、と聞いた。本当のほんまっての、ほんまのって、僕は嫁がもらいたくって仕方がないんだ。そうじゃろうがなもし、若いうちは誰もそんなものじゃけれ。この挨拶には痛み入って返事ができなかった。しかし先生はもう、お嫁が終わりになさるに決まっとらい。私はちゃんと、もう寝らんどる、ぞなもし。へえ、かつがんだね。どうして寝らんどるんど、どるんですか？どうしててて、東京から頼りはないか、頼りはないかてて、毎日頼りを待ち焦がれておいでるじゃないかなもし。こいつは驚いた。大変なかつがんだ。当たりましたろうがなもし。そうですね。当たったかもしれませんよ。しかし今時の女子は昔と違うて油断ができんけれ、お気をつけたがええぞなもし。何ですかい、僕の奥さんが東京で真男でもこしらえていますかい。いいえ、あなたの奥さんは確かじゃけれど。それでやっと安心した。それじゃあ何に気をつけるんですい。あなたのは確か、あなたのは確かじゃが、どこに不確かなのがいますかね。こちらにもだいぶおります。先生、あの遠山のお嬢さんをご存知かなもし。いいえ、知りませんね。まだご存知ないかなもし。ここらであなた一番のべっぴんさんじゃがなもし。あまりべっぴんさんじゃけれ、学校の先生方はみんなマドンナマドンナと言うといでるぞなもし。まだお聞きんのかなもし。ん？マドンナですか？僕は芸者の中と思った。いいえあなた、マドンナというと当人の言葉で、べっぴんさんのことじゃろうがなもし。そうかもしれないね、驚いた。大方、雅楽の先生がおつけた謎なもし。野田がつけたんですかい？いいえ、あの吉川先生がおつけたのじゃながもし。 そのマドンナが不確かなんですかい？そのマドンナさんが不確かなマドンナさんでな、もし。厄介だね。あだ名のついてる女には昔からろくなものはいませんからね。そうかもしれませんよ。本当にそうじゃな、もし。鬼人のお松じゃの、脱鬼のお百じゃのって、怖い女がおりましたな、もし。マドンナもその同類なんですかね。そのマドンナさんがな、もし、あなた。そら、あなたをここへ世話しておくれた古賀先生な、もし、あの方のところへお嫁に行く約束ができていたのじゃが、もし。不思議なもんですね。あの占り君が、そんな遠福のある男とは思わなかった。人は見かけによらないものだな。ちょっと気をつけよう。ところが、去年あそこのお父さんがお亡くなりて、それまではお金もあるし、銀行の株も持っておいでるし、万事都合が良かったのじゃが、それからというものは、どういうものか、急に暮らし向きが思わしくなくなって。つまり、古賀さんがあまりお人が良すぎるけれ、お騙されたんぞ、なもし。それやこれやで、お越し入れも伸びているところへ、あの教頭さんがおいでて、ぜひお嫁に欲しいと、お言いるのじゃながもし。あの赤シャツがですか？ひどいやつだ。どうもあのシャツはただのシャツじゃないと思ってた。それから？人を頼んでかけおうてみると、遠山さんでも古賀さんに義理があるから、すぐに返事はできかねて。まあ、よう考えてみようぐらいの挨拶を押したのじゃがなもし。すると赤シャツさんが手づるを求めて遠山さんの方へ出入りを惜しるようになって、とうとうあなたお嬢さんを手なずけておしまいたのじゃがなもし。赤シャツさんも赤シャツさんだが、お嬢さんもお嬢さんじゃてて、みんなが悪く言いますのよ。一旦古賀さんへ嫁に行くてて承知をしときながら、今さら各自さんがおいでたけれ、その方に帰よってて、それじゃあ今日様へ住む舞がなもし。あなた、全くすまないね。今日様どころか明日様にもご明日様にもいつまで行ったって住みっこありませんね。それで古賀さんにお気の毒じゃってて、お友達の堀田さんが教頭のところへ意見をしにお行きたら、赤シャツさんが、あしはあの約束のあるものを横取りするつもりはない。早くになればもらうかもしれんが、今のところは遠山家とただ交際しているばかりじゃ。遠山家と交際をするには、別段古賀さんにすまんこともなかろうとお言いるけで、堀田さんも仕方がなしにお戻りたそうな。赤札さんと堀田さんは、それ以来、折り合いが悪いという評判ぞなもし。よくいろいろなことを知ってますね。どうしてそんな詳しいことがわかるんですか？感心しちまった。狭いけれ、何でもわかりますぞなもし。わかりすぎて困るくらいだ。この様子じゃ、俺の天ぷらや団子のことも知ってるかもしれない。厄介なところだ。しかしおかげさまでマドンナの意味もわかるし、山嵐と赤シャツの関係もわかるし、大いに高額になった。ただ困るのは、どっちが悪者だか判然しない。俺のような単純なものには、白とか黒とか片付けてもらわないと、どっちへ味方をしていいかわからない。赤シャツと山嵐たどっちがいい人ですかね。山嵐ってなんぞなもし。山嵐というのは堀田のことですよ。そりゃあ強いことは堀田さんの方が強そうじゃけれど、 しかし赤シャツは学生、学士さんじゃけれ、働きはある方ぞな。もし。それから、優しいことも赤シャツさんの方が優しいが、生徒の評判は堀田さんの方がええと言うぞなもし。つまりどっちがいいんですかね。つまり、月給の多い方が偉いのじゃろうがなもし。これじゃあ聞いたって仕方がないからやめにした。それから2、3日して学校から帰ると、おばあさんがニコニコして、へ、お待ちどうさま、やっと参りました。と、一本の手紙を持ってきて、ゆっくりごらんと言って出て行った。取り上げてみると、清からの便りだ。付箋が2、3枚ついてるから、よく調べると、山城屋から伊賀銀の方へ回して、伊賀銀から萩野へ回ってきたのである。その上、山城屋では一週間ばかり逗留している。宿屋だけに手紙まで止めるつもりなんだろう。開いてみると非常に長いもんだ。坊ちゃんの手紙をいただいてからすぐ返事を書こうと思ったが、あいにく風邪をひいて一週間ばかり寝ていたものだからつい遅くなってすまない。その上、今時のお嬢さんのように読み書きが達者でないものだから、こんなまずい字でも書くのによっぽど骨が折れる。おいに代筆を頼もうと思ったが、せっかくあげるのに自分で書かなくっちゃ坊ちゃんにすまないと思って、わざわざ下書きを一変して、それから清書した。清書するには2日で済んだが、下書きをするには4日かかった。読みにくいかもしれないが、これでも一生懸命に書いたのだから、どうぞしまいまで読んでくれ。という冒頭で四尺ばかり何やらかしたためてある。なるほど読みにくい。字がまずいばかりでない。大抵ひらがなだからどこで切れてどこで始まるのだか句読をつけるのによっぽど骨が折れる。俺はせっかちな性分だからこんなに長くてわかりにくい手紙は五円やるから読んでくれ。と頼まれても断るのだが、この時ばかりは真面目になって、はじめからしまいまで読み通した。読み通したことは事実だが、読む方に骨が折れて、意味がつながらないから、また頭から読み直してみた。部屋の中は少し暗くなって、前の時より見にくくなったから、とうとう縁花へ出て、腰をかけながら丁寧に拝見した。